メッセージ、永井牧師。皇帝の治世43年目のお話です。13歳になっていたこの少年は、今暮らしている国がとても嫌いで、早く父親の任期が終わりローマに帰ることだけを望んでおりました。なぜならこの土地は埃っぽいし、人々も怠惰で卑屈な連中ばかりだと思えてならなかったからです。そして何より友達がいませんでした。土地の人間と友達になるなど父が許してくれはしなかったでしょうし、自分自身まっぴらごめんだとそう思っていました。だから早くローマに帰りたいと思っていたんです。ある日少年は母親からお使いを頼まれました。村の市場に行き、鶏を1羽、干しぶどうと一軸、そして夏目を少々、それからザクロを2個買ってきてほしいと銀貨2枚を渡されました。お釣りをごまかされないように注意しなさいと、そう言われたけれども大丈夫、銀貨2枚あればこれだけの買い物をして、さらに自分が食べる分のザクロを買ってもまだお釣りができるはずだと少年はそう思っていました。日が暮れるまでには帰ってくるようにと言われて家を出ました。市場に着くと、外れにある屋台で鶏を値切っている老婆がおりました。少年がその横に立ちますと、老婆はその姿を見て驚き恐れながら慌ててその場を立ち去ってしまいました。なので少年は屋台の主人が持っていた鶏を黙って指さしました。主人は腰に刺していたナイフを抜くと、鶏の首をスパッと切り落とし、血抜きをして少年に手渡しました。少年は銀貨を1枚主人に渡し、そのまま手のひらを上に向けて待ちます。主人はこの国の硬貨を数枚お釣りとして少年に手渡しましたが、少年は手を引っ込めません。主人は仕方なく手持ちの硬貨を1枚ずつ渡し続けました。そしてもう1枚も残ってません。主人が全ての硬貨をすっかり渡してしまってからそういった時、少年はようやく釣り銭に満足して手を引っ込めました。続いて少年は別の屋台へ行き、干しぶどうとイチジクと夏目を見つけました。それらを指さすと、屋台の主人はこれをちゃんとはかりで測って袋に詰めていきます。少年はいつも父親が役立たずだと言っているヘロデの肖像が刻印された銅貨を5枚支払いましたが、主人はそれでは安すぎると抗議をしてきました。しかし少年は臆することなく、むしろいつも父親がそうするように主人の目をじっと見つめ続けます。すると屋台の主人は抗議をすることをやめて、すごすごと引き下がりました。最後に少年は果物の屋台を見つけると、ザクロを3個買いました。そのうちの2個を袋に入れ、1つはその場で割って食べ始めました。ポケットには銀貨が1枚まだ残っていました。これほど上手に買い物をしたのだから、お母さんだけじゃなくて厳しいお父さんもきっと感心してくれるに違いない。少年はザクロを食べながら満足して家路に着きました。村外れに差し掛かる頃には一番高い山に日が沈みかけていましたから、日暮れまでに帰ろうと足を早めました。そんな時、ロバを引いているひげを生やした男に追いつきました。男はヤコブの部族の印であるボロをまとっていましたが、それ以上に父から父親からひげは怠惰な証拠だと教えられていたので、少年は侮蔑の視線を男に向けました。引いているロバには黒一色の衣をまとった太った女性が乗っていました。少年が道を開けろと 声をかけようとしたその時、男は道をそれて近くの宿屋に入っていきました。しかし即座に断られたようです。そう、今この時部屋などあるはずがないと少年には分かっていました。しかもこの二人は村から順番に宿屋を探してきたようですが、もうこの先には宿屋がないということを少年は知っていました。だからどうせこの二人は野宿するしかないだろう、そう思ったのですが、少年には関係のない話、むしろこの二人には野宿がお似合いだとそう思ったのでした。そんなことを思いながら見ていると、ひげを生やした男が女に何やら話しかけ、宿屋の裏手の方に入っていきました。好奇心をかきたてられた少年が後をついていきますと、二人は納屋のようなところに入っていきます。そこは家畜小屋で、男は汚い床に新しい藁を敷いて整え、そこに女を座らせました。その時、女の顔を覆っていた布がはらりと落ちて、この女の顔があらわになりました。それを見た少年は、そのあまりにも神々しい姿に釘付けになってしまいます。わずか13年ではありますが、彼の人生の中でこれほどまでに畏敬の念を抱かせる姿に出会ったことはなかった。その存在感に圧倒されてしまうのです。しばらく我を忘れて見とれていた少年でしたが、彼は今自分が何をすべきかということを瞬時に悟りました。少年は納屋の扉の隙間から中に入り、ひざまずいて持っていた1羽のニワトリを差し出しました。女はにっこり微笑んでそれを受け取りました。そこで今度はザクロを差し出しました。またも女はにっこり微笑みました。少年は結局持っているものをすべて差し出しました。女はまたにっこりと微笑んで沈黙したままでした。少年は鳩と気づきますと、深々と頭を垂れて立ち上がり、納屋を後にいたしました。あたりはすっかり暗くなってしまっていました。夜になると襲われる危険が高くなるから、必ず夕暮れまでには帰るようにといつも口うるさく言われていたので、彼は周囲を警戒しながら家路を急ぎました。そんな時、少年は叫び声と歌声を聞きました。危険がどこからやってくるのか、そう緊張しながら周囲を見回すと、羊飼いたちが歌い叫び飛び跳ねているのが見えました。言い伝えによると、この地方の羊飼いたちは悪霊が近づかないように時々そのような行動をとるということでした。そんな迷信を信じるなんて、なんと無知で馬鹿げたことか、少年はそう思っていました。しかし次の瞬間、夜空に閃光が走り、昼間のように明るくなったんです。羊飼いたちは地にひざまずき、耳を澄ますかのように夜空を見上げておりました。しばらく経つと、再び全てが闇に包まれていきました。なんとも不思議な光景に一瞬呆然とした少年でしたが、またも時間をロスしてしまったということに気がついて駆け出しました。足も心臓も限界になるほど全力で走りました。一刻も早く帰りつかなければ大変なことになる。少年は力の限り走りました。もし少年が前方からやってくる何かに気を取られなければ、家までそのまま走り通していたでしょう。でも少年は何かが近づいてくるのに気がついて足を止めたんです。それは3頭のラクダでした。そのラクダにはそれぞれきらびやかな衣をまとった男たちが乗っておりました。少年は父親から常にそうするようにと言われていたその教えに従い、胸を張って怯えていると悟られないように気をつけながら道の真ん中を歩いていきました。ラクダの一行がすれ違うとき、一人の男が何かを話しかけてきました。でも少年はその言語を理解することができませんでした。 続いて別の男がまた違う言語で話しかけてきました。でも少年はその言葉も理解しませんでした。すると3番目の男がヘブライ語で何かを話しかけてきましたが、少年はヘブライ語も理解をしませんでした。そこで少年は自分が普段使っている言葉で自分は何者であるかということを伝え、どこに行くのかと質問をしたんです。するとそれを聞いた一人が少年の使った言葉と同じ言葉言語でこう返します。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられるのか。我らは東方でその方の誕生を知らせる星を見つけたので拝みにやってきた。少年は答えます。ヘロデ王なら。すかさず男が言います。ヘロデ王のことではない。我々が問うているのは王の中の王のことだ。そんなのは知らないよ。少年は答えました。男が言います。それではあの明るい星が見えるか。あの星の下にあるのは何という村だ。あそこはベツレヘムという村だよ。あんなところに王の中の王なんているはずがないよ。少年は笑いました。すると男たちが声を揃えて、我らはあの村でその方を見つけるであろう。少年は反論します。アウグストゥス・カエサルだけがイスラエルをはじめ世界を支配しているんだ。ラクダに乗った男たちが叫ぶ少年を無視するかのように歩き出したとき、少年もはたと気がついて反対の方向へ、つまり自分の家の方に駆け出しました。門の前に着くと、それを見つけた百人隊長が、父上がカンカンに怒っておりますぞ、今まさに捜索隊を出動させようとしているところですと少年に告げました。少年はそれを聞きながら横を通り過ぎ、父が捜索隊に指示を与えているところに進み出ました。どこに行っていた。ベツレヘムです。それは分かっている。なぜこんなに遅くなったのかを聞いているんだ。少年は父親の書斎に連れて行かれて、改めて帰りが遅くなった理由を問われました。そこでその日あった出来事、すなわち市場で上手に値切って全ての買い物をしたこと、帰りにボロをまとった若い夫婦に出会い買ってきたものをプレゼントしたこと、羊飼いが奇声を上げて飛び跳ねていたら夜空に閃光が走って昼間のように明るくなったこと、そしてラクダに乗った高貴な男たちが王の中の王を探してベツレヘムに行ったということなど、その見聞きした全てのことを話しました。父親が言いました。嘘をつけ。ではお前の衣服や口の周りがザクロの汁で汚れているのはなぜだ。お前は預かった銀貨で自分の好物のザクロを買って食べ、それで買い物をせずに帰ってきたのだろう。少年が言いました。父上、違います。確かにザクロは一つ余計に買いました。でも買い物はすべて上手にしたのです。父親が言います。もう一度だけ真実を述べるチャンスをあげよう。もし嘘をつき続けるのならば一生忘れられないほど痛い目に遭わせるぞ。真実はもう話しました。我々は生まれながらのローマ人だ。世界を支配するのだ。支配者は嘘をついてはならない。嘘をつく者は滅びるからだ。はい、知っております。でも私が話したのは全て真実です。そうか、ならばもはや望みはない。父親はそう言うとベルトを抜き取り、鋲がついている方を外側にして二つ折りにし、少年の尻をしたたかに打ち始めました。見ていた母親の方が悲鳴を上げそうになるほど力いっぱい打ちつけました。そして12回の鞭打ちを終えると息子を自室に戻しました。母親は 傷の手当てをしてあげようと、こっそり軟膏とオリーブオイルを持って少年の部屋へ行きました。少年は何事もなかったかのような穏やかな表情で窓から夜空を見上げておりました。手当てをするからお尻を出すようにと母親が告げると、少年はズボンを下ろしてベッドにうつ伏せになりました。ところが少年の尻を見た母親は我が目を疑います。なんと青黒くもなっていないし、ミミズ腫れにもなっていない。湯上がり後の肌のような綺麗なままの尻がそこにありました。母親は一瞬で悟り、こう言います。このことは父上に決して話さないように。そして続けます。あなたが嘘をついていなかったということが私には分かりました。もう今日はゆっくり休みなさい、ポンティウス。そう言って部屋を出て行ったのでした。この出来事から33年後、一人のユダヤ人が十字架に挙げられて殺されました。正当な裁判を経なければ死刑は執行されないはずなのに、時のローマ総督は集団ヒステリーを起こしたユダヤ人たちの要求に押し切られて、自らの判断とその職務を放棄し、罪のない人の子が十字架にかけられてしまうのを黙認してしまいました。その時のローマ総督ポンテオ・ピラトが幼少の頃ポンティウスと呼ばれていたことを知っている者はほとんどいないでしょう。私たちの人生にも多かれ少なかれ巡り合わせの不思議というのがあります。そうした巡り合わせの不思議さに感嘆の声を上げることがあります。もちろん私たち自身にとって全てが良い方向に整えられていると思えることばかりではなく、嘆きたくなるような事柄の巡り合わせもあります。でも神様が私たちの全てをご存知でふさわしく整えてくださると信じるなら、私たちはどんな時でも明日への希望を失うことはありません。実にキリストの誕生は希望の光となりました。ただその時は誰もそのことに気づいていないだけだったんです。わずかに天使に知らされた羊飼いたちと東方の占星術の学者たちだけがこの信じられない出来事を信じました。ですから恵みに包まれていきました。信じるということは希望を持ち続けること。希望を抱くならば恐れからも解放されます。それは私たちにとって何者にも代え難い喜びの知らせとなるのでありました。お祈りします。主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの深い憐れみと慈しみが私たちへの愛として、人の子を世に下されるという大きな恵みが示されました。その恵みを味わい知るこのクリスマスのひととき、私たちは改めてあなたの御声に聞き従う信仰の決断を新たにしたいと思います。どうか一人一人の上にあなたの豊かな恵みと祝福を増し加えてください。あなたに愛されているその存在の豊かさを一人一人が味わい、感謝を持ってまた希望を持って一日一日をしっかりと歩んでいくことができるように、どうぞ私たちの手を引いてください。私たちが迷うことなくあなたと共に歩んでいくことができますように、その欲求道を照らし続けてください。あなたからいただいている限りない愛に感謝をしつつ、その恵みに感謝をしつつ、この一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。